ために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して出会いを持っていきたいというふうに思います。皆さんのお祈りを感謝します。今ですね、先週の月曜日からウガンダチームに使わされています。ウガンダですね、アフリカのですね、ちょうどアフリカの真ん中辺でしょうかね。で、私なんかはそのアミニ大統領とかですね、そういうのがこう、記憶に残ってるんですけども、っていうかそれ以外知らないんですけども、赤道の辺でしょうかね、の、国だと思うんですけど、割と高地みたいで、ビクトリア湖とかがですね、水も緑もある、すごくアフリカの中では結構緑のある方じゃないかなと思うんですけども、そういう国にですね使わされています。で、エボラ出血熱とかですね、いろんな伝染病もたくさんあるところですね、マレーヤがたくさんこう、あるところだということなので、続いてですね、お願いください。年間で1100万人がマレーヤになるということだということなので、ぜひですね、ご覧ください。今日はですね、礼拝講師がですね、されています。2箇所に分かれて礼拝をですね、していくと思うんですけれども、ムバレっていうところですね、ムバレ近辺でですね、礼拝がなされるということであります。で、昨日はですね、3000人ぐらい、一昨日は2000人ぐらいですね、たくさんの人が集まってクルセードが行われました。子供たちもたくさんいてですね、そしてたくさんの方が救われて、救いの招きに応じて手を挙げて救われて、で告白をして、真に告白をして救われたんですね。そしてまた癒しのお祈りをされたそうなんですけど、癒された人っていうふうにこうたくさんの人が手を挙げてたっていうことなんで、たくさんの癒しもですね、まだその一人一人確認する時間がないのでわからないんですけど、たくさんの癒しも起こっていたみたいなんですね。なのですごく神様が働いておられるんだなと思います。で、して多くの方々がこう救われる、また癒されるという働きがですね、起こっているんですけど、日本にこの私たちのようにこう海外選挙がこう先行しているんですが、いつもその後に日本で同じようなことが起こってくるんですね。だからこれから日本でまた数千人のクルセードとか、住まいのクルセードとか、それから癒しとか奇跡の働きというのが、ね、これから起こってくるということを覚えていただきたいと思います。で、ウガンダにはすごくいろんな困難があって、また子どもたちが困難な状況にあるこうが許されている国なんですけども、そこにたくさんの必要があって、神様がこう今回使わせてくださっているんですけども、私たちの中にもこう日本でも今これからいろんな困難がですね、こう許されてさらに来ると思うんですが、その中でたくさんの方々が救われてくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、最近のですね、その神様の働かれ方っていうのはですね、ちょっと変わってきていて、その臨場が強くなってるんですね。誰かのために祈ったりするとすごくですね、主が働かれるのが分かるっていうですね、そういうことがこう皆さんも感じてるんじゃないかと思うんですけどですね。あともう一つはこう特定の器じゃなくて、誰が祈ってもですね、一人一人はこう癒しが起こって、いろんな人たちを通して癒しが起こってきてるんですね。なので皆さんもですね、まだあまりお祈りしたことないことはですね、まず自分のためを祈りしていただいたらいいと思いますし、家に猫がいたら猫のためでもいいですし、そしてそれからどんどんどんどんですね、他の人のためにもですね、職場にいる方とか周りにいる方でこう具合の悪い方がいたら、どんどんどんどんお祈りするっていうことをですね、話していただきたいというふうに思います。昨日私はのりこしと喉をですね、今ちょっと痛み取られてですね、で最初に喉がしたなと思ってたんですけど、そのまま忘れてしまったんですけども、カリスマを用いるということですね、忘れないようにですね、ぜひどんどんですね、用いるっていうことをですね、出していっていただきたいと思います。でそれはすごくこれから皆さん一人一人もこれから大きくですね、こう用いられていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。本当に癒しが起こってきますし、また本当にたくさんの人がやってくるようになりますのでですね、お願いしたいと思います。で今はまだ例えば癒しが起こると癒しを通してなんかそういう方々がこう教会に救われて教会に来たりするんですね。でもそれは1人とか2人なんですけど、でもこれからそれが5人になり10人になり100人になり1000人になりってですね、一度にこうだんだんだんだんたくさんの人がですね来られるようになりますので、 そのことを覚えてですね、備えるということをですね、なしていきたいというふうに思います。ね、今日は礼拝の奉仕があるんですけども、最後までですね、守られるように、ゲテテが見るところですし、お祈りをですね、していきたいと思います。あともう一つは、パネル展をですね、福岡空港でパネル展をこのように設置しまして、5日からパートナーの会で設置してですね、9月5日から28日までですね、今パネル展を持たれています。で、スケートの方が来ていただいてですね、すごく良い形でですね、この字型なんですけども、パネルを展示することができまして、ぜひ今一度ですね、また行ってみていただきたいと思います。で、1ヶ月近くやってるのでですね、で、その後すぐ翌日設置して、その翌日にその毎日新聞の方からですね、取材があったんですね。空港ビルディングはその国の管理なんですけども、そこからもう、私たちがっていうその空港自体がメディアに全部送ってくださって情報をですね、でその中で毎日新聞の方が取材に来てくださったんですけども、すごく好意的でですね、たくさんの話を聞いてくださって、なんか空港の方によると、なんか今まで一番たくさん話を聞いてくださったっていうことなんですね。なのですごく興味を持って、お話を聞いてくださってですね、なんかいい記事がですね、できたらいいなっていうことを思います。で、空港でどうして募金しないんですかって聞かれたんで、いや、私たちにそのしたいんじゃなくて、いけないって言われてもできないんですって言ったらですね、空港の方が説明してくださって、ここは国の施設なので、そういう募金活動っていうのはできないんですってことを言われてですね、で、記者の方も納得されてたんですけども、なので、記事にですね、振り込みの口座番号を書いてくださいとかですね、そういうことも願いしてたんですけども、いろんな方々がさらに新聞やいろんなことを通してですね、福島に児童養護施設をっていうその目的のためにですね、本当にいろんな方から用いられていかれるんじゃないかと思いますので、ぜひ神様に期待してですね、いただきたいと思います。そのためにも一応お祈りしたいと思います。それでは小川田チームとまたパネル展のためにもお祈りいたします。また佐々木さんがですね、ちょっとお母さんを召されて手に帰省しておられるので、そのためにお願いいたします。ともにお祈りください。愛する天のお父様、感謝します。ちょっと平行じゃなくて
落ちてます。
皆様感謝お祈りします。天のお父様、感謝します。主がどうぞ導いてくださり、ウガンダチームを最後まで守ってくださることをお願いします。たくさんの方々の救いと癒しと解放の技を主は出してくださっていることをありがとうございます。さらに最後までこのあらゆる伝染病、あらゆる危険から守ってくださり、心を全うして地に無事に帰ってくることができるように特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。今日の礼拝奉仕を祝福してくださり、多くの方々に主は福音の恵みを与えてくださり、救いを与えてくださることをお願いします。それぞれの教会が強められていき、牧師やこの教会の方々が祝福されていきますように、多くの方々が救われていけるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。また共に セットアップしてくださっているベンジャミン牧師やスタッフの方々、一人一人もあなたを祝福し、その祭りを祝福していってください。感謝します。このウガンダの働き、アフリカの働きは具体的にさらにここの進展発展がなされていきますようにお願いいたします。また天のお父様はパネル、福岡空港でのパネル展が5日から28日まで戻れることをありがとうございます。天のお父様はどうぞ本当に多くの方々が見ることができ、また神様は本当にこの養護施設のために捧げられるものが募金があり、また神様はこの助けが与えられていきますようにどうぞ導いてください。お願いいたします。またこの動画を通して主の計画がこの、なされていきますようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。メディアの方々を祝福し、豊かに用いてくださり、復興を豊かに祝福し用いていってくださることをお願いいたします。感謝します。また佐伯姉妹は今帰省しておられますけど、特別な守りを与えてください。お母様の葬儀は全て特別に守ってください。お母様を救われて手に帰られたことの祝福と恵みが本当にご家族の上に、親族の方々の上に豊かに開かれていきますように、どうぞ導いてください。救いを与えてくださることをお願いいたします。佐伯姉妹の強み、主を豊かにまた用いてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。 感謝します。続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。それではですね、御声新聞が出てますので、さっきのお話の続きなんですけども、チラシがですね、できてますので、いいチラシ、このポスターを、ね、縮小したものなんですけど、ぜひいろんな方に渡してですね、見ていただきたいと思います。直接来れなくてもまたなんかこうホームページ見ていただいたりできるかもしれませんので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。ずっと御声新聞が出てますので、お読みください。で、今週の論説がですね、私です。ぜひ、また東京会社の正解がですね、答えて命の冠や人生の評価義務であるということを言葉からですね、目標部のところパウロ氏が公開されまして、そのことが載っています。それからギフトの北海道ツアーとか、それからスネボセラペリアですね、癒しのセミナーがなされているんですけど、その、概念に対してですね、います。あと船橋教会の新しい礼拝をまたやれたということですね、その記事が載っています。それから右足切断の危機から神様の癒しということで、伝道名ですね、アルコール依存症からの解放と家族の回復というですね、素晴らしい証を持っている新潟の方の証を持っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。前に変えてみてもいいですか。なんかちょっとこう反響が起こってますね。同じかな、同じですね。はい、失礼します。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、ですね、創世記の15章を開いていただきました。創世記15章ですね。ここはアブラハムのことがですね、書かれているところであります。で、アブラハムはその創世記の11章のところに書かれてありますけども、この神様からですね、75歳になった時に言葉を与えられたんですね。あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいって言うんですね、語られるんですね。で、そしてすごく文明の発達した良いある意味霊的には別ですけど、その文明的には発達している場所をですね、捨てて神様が呼ばれるカナンの地にこう出ていったわけなんですね。で、その中で子孫に対するこの約束が与えられていたんですけども、あなたの、こういう大いなる国民となるという祝福となるというですね、素晴らしい約束が与えられていたんですが、どんどん年を取っていったわけですね。75歳から言われたのでもうこのせいでもおじいちゃんなんですけど、さらにどんどんですね、年を取っていったわけですね。で、イサクが生まれば100歳ですので、25年間生まれなかったわけなんですね。で、そしてもちろんサラが年を取っていくわけですね。で、そういう形でどんどんその神様が言われている子孫を与える、子供を与えるという約束からどんどんこう現実的に不可能な方向にですね、なっていったわけですね。で、その中で15章の1節から見ていただきたいと思うんですけども、今日は信仰ということについて、信じるということについて学びたいと思うんですけども、1節からお読みします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムに恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。その当時アブラムと呼ばれていたんですね。で、恐れるなと言われていますが、恐れていたんだと思うんですね。そしてあなたの受ける報いは非常に大きいって神様が言われたんです。で、2節からのします。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお答えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるんでしょうか。神様はそう言いますけど、何をお与えになるって言うんでしょうか。私にはその肝心 の, その約束の子孫、子供が与えられないではないですか。 ですね。そして私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルですね、まあ、親戚の方でしょうけども、その方になるんでしょうかっていうふうにですね言っています。そしてさらに3節ですね。さらにアブラムはご覧ください、あなたの子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。で当時は親戚とかまたはその家に生まれた奴隷がその跡取りがいない場合ですね、その世継ぎがいない場合はその人がなったりしたわけです。なのであの私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうっていうことを、まあ、アブラムは言ってるわけなんですね。つまりどうなったのかというと、その神様の素晴らしい神の言葉と約束が与えられていたんですが、どんどんどんどんその年を取るに従って、まあ、ちょっとアブラハムの信仰もですね弱ってきたんだなということを思うんですね。そしてもう神様はその約束の成就をしてくださらないんじゃないかっていうですね、なんかそういう思いをですね持つようになっていったわけなんですね。で皆さんですね、神様を信じて歩むと、なんかこういいことばっかりでですね、なんかこう試練がないかのようにですね、思ったり言ったりされることがあるんですけど、実はそうじゃなくて、神様を信じてやると試練が来る、試しがあるんですね。でも信仰の歩みをしないで、アブラハムは信仰の歩みをしたからですね、この試練が来たんです。ですから信仰の歩みをしない人は試練も来ないんです。でも信仰の歩みをした人は試練が来るんですね。それは試しがあるわけなんですね。で皆さんも今もいろんな試しが受けていると思うんですね。なかなか神の言葉が成就しないとかですね、アブラハムのようにですね、いろんな試しを受けている。また神様が言ったことでどんどんどんどんなんかこう状況が逆に向かっているとかですね、なんかそういった試しっていうのがあるわけなんですね。で特に約束の成就の前に大きな揺るがしや試しが来たりするわけなんですね。でヨセフっていう人はその偉くなると神様に言われてですね、兄弟に言われて奴隷になってしまって、そして最後の2年間は囚人になってしまう、奴隷プラス囚人になってしまう、冤罪でですね、冤罪で囚人になってしまうんですね。だから神の言われたことでどんどんどんどん逆に行き、そして逆になっていってしまったわけなんですね。そして一番最後は囚人でもうダメだっていうところまでこうなんか生かされるわけなんですね。ですのでその神様の言葉の成就の前っていうのは特にこう私たちは揺るがされるっていうことを覚えていただきたいと思います。でそれはこの大きな働きを受けるためなんですね。大きな神様の言葉の成就を私たちがこう見てそれを受け取るために必要な私たちに信仰を神様に与えようとしているっていうこと、信仰を与えようとしているってことをですね覚えていただきたいと思います。で今ですね、ウガンダチームが使わされているんですけど、この時にですね、例えば私たちもいろんなこう、まあ、アタックという言葉がありますけど、いろんなことが問題が許されたりですね、こうするわけなんですね。でもその中でこう私たちの中の例えば罪ですね、罪っていうのがこう浮上してきたり、それからこの霊的な問題ですね、なんかこういろんな霊的な問題がこう浮上してきたり、それから心の傷ですね、心の傷っていう問題がこう浮上してきたりするっていうことが起こってくるんですね。私たちが問題や弱くされることを通してこういったものがこう浮上してくるわけですね。こう中にあったものといいますかですね、でもそれは私たちがこう汚れたものである、そしてまた弱いものであるということを神様はこう思い知らせるためじゃなくって、私たちにこの癒しと解放とですね与えて、そして約束の成就にですね与えようとしておられるわけなんです。なのでその私たちもこう揺るがされたりいろんな問題を許されるんですが、その時に罪に関しては悔い改めるですね、罪を示された時にはこう示される悔い改める、また霊に対してはですね霊的な対応を取るとかですね、まあ、教会の守りの中でですね、こう問題の解決を受けていくとか、それから心の傷に関してはですね、全てのことを感謝したり、また相手を許したり、いろんなこう神様に導かれるこう対応を成していくということなんですね。それは私たちはこうそれをこう逃げないで そういうことと逃げないでこう対応していく必要があるんですね。それは私たちを癒し解放し立て上げていくための主の手なんですね。でもその後ですね、やってくるんですね、この約束の成就っていうのがやってくるわけなんですね。なので私たちはそのことをですね、大切にですねしていきたいというふうに思います。試練は嬉しくないんですけど、先週にもありましたけども、この上もない喜びと思いなさいというのは、本当に実は試練を通して神様はたくさんの祝福を私たちに与えていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。でアブラハムはですね、もう弱くされていたんですね。もう私の跡取りはですね、この家の奴隷が私の跡取りとなるでしょうっていうふうにですね、言わざるを得ない状況だったんですね。で確かにもうおじいちゃんになっていてですね、どこに子孫が生まれるかみたいな感じなんですね。でも神様はこう言われたんですね。ですると主の言葉は彼に4節ですね、彼に望みこうせられた、そのものはあなたの後を継いではならない、ただあなたは自身から生まれてた出るものがあなたの後を継がなければならない、親戚や奴隷じゃなくって、あなた自身からこのおじいちゃんになっているこのアブラハム自身から生まれてこなければならないって言われたんですね。そして5節ですね、彼を外に連れ出して仰せられた、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。で神様は外にアブラムを連れ出していって、そして天を見上げさせて、見上げなさいと言って、星を数えることができるならそれを数えなさいって言われたんですね。まあ、今福岡はですね、数えなさいと言ったらすぐこう数えれるわけですね、何個とかですね。でもう大体日本はですね、こうどこに行ってもその電気があってですね、明るくてあまりこう星がたくさん見えるというところはないと思うんですけど、でも昔はそうでなかったですね。私は田舎に住んでいて、長野の田舎に住んでいてですね、子供の頃はですね、こう例えば夏だとこう天の川がですね、どれが天の川かなっていうぐらいですね、もう真っ白にこう空が星だらけなんですね。で流れ星もですね、こう見てるだけでこうシュンシュンシュンシュンシュンシュン、いろんなところにこう飛んでいくわけですね。同じ方向じゃないんですけど、こう空気がないであっち食っていくんですけど、だからこうすごい数なんですね。で皆さんもそういうの見たことあるかと思うんですけど、あとイザヤ先生に言っておりましたね、カイラスに行った時にですね、星がものすごかったって、でアブラハムが見た星ってのはこういう星なんだろうなって言ってはおりましたけど、本当にこう空気が澄んでいて、高地とかあと電気のないところに行くとものすごい星が見えるわけですよね。アブラハムは多分その星を見せられて、それでもう数え切れないわけですね。もうなんていうかこう空が白いぐらいですね、こう星の数でいっぱいになるわけですね。でその時にそれを見せられて、そして数えることができるならそれを数えなさい、つまり数えられない子孫が生まれてきます、あなた自身から生まれてきますっていうふうに言われたんですね。でそういうふうに言われました。でその時に6節なんですけども、彼は主を信じたと思います。彼はもうですね、信仰が弱っていたんですね。でもその時にこの神が言われたことをもう一度信じたんですね。自分自身からそういうものが数えきれない子孫が生まれてくるようになる、神の言葉確かに成就するっていうことを彼は信じたんですね。でそして主はそれを彼の義と認められたとあります。新約聖書で信仰義人という言葉がありますけども、箇所がありますけども、信仰によって義とされるというこの元がですね、ここにこの箇所なんですけども、ですから信仰による義の最初の人がアブラハムなんですけども、信じることを通して神様の義と認められる、正しいと認められるっていうことなんですけども、それがここなんですね。でそのような言葉を今アブラハムが信じた時に、その神様は彼を義と認めてくださったと書いてあります。でといろんな信じるっていうことですね、が重要。神様いろんな何かをする、私たち何かすることが大事だと思うんですけども、確かにそうなんですけども、信じるがゆえに伝道したり、信じるがゆえに捧げたり、信じるがゆえに神様の子に従っていくわけなんですね。でも中心はまず信じる、神様の言葉を受け取る、 その受け入れる、そのままを信じる、受け入れるということであるということをですね、神様こうなると言われたら そのまま信じるということであるということを覚えていただきたいと思います。先日ですね、イザヤ牧師が来られた時、カリスマ聖歌がイザヤ平本牧師が来られて福岡カリスマ聖歌が持たれたんですけれども、その時に光牧師の話をされたんですね。電子光牧師って東京でインターネットと映像ですごい用いられてですね、おられますけども、その方の話されたので、電子光牧師は今何いくつかですかね、30いくつかですかね。で、ある時から全く悩みが変わったんですね。で、本当にこう180度人生が変わって、なんかこう人間が変わってですね、そして今の彼がいるんですけれども、でそのきっかけとなったのがですね、お話をされたんですね。で、それはどういう時か、どんなことがあったのかっていうと、彼はですね、高校に行くときに、高校生のときに、両親がクリスチャンでも教会に行っていたわけなんですけど、当時その、飯塚教会の牧師は森島牧師だったんですけど、その面白い牧師さんですね。で、とにかく教会に来てればいいよ、寝ててもいいから教会に来てればいいよって言われたんですね。そしたら光君はですね、礼拝に来るとその公民館みたいなことやってたんですけど、この座布団がいっぱいあるんですね。座布団を全部並べて、そしてこう自分の上にこう積んで、そして顔だけちょこっと出してですね、こうちょっとだけ説教を聞いてカッて寝るっていうですね、そういう生活をですね、ずっとやってったんですね。で、それでも教会に来るんだから偉いんじゃないかっていうですね、言われたみたいなんですけど、実はそうじゃなくて、バスケットやってたんですね。バスケット部で、しかもですね、優秀で、公立なんですけど、県大会ですね、こういい成績を収めるような高校だったんですね。で、彼も県の代表になるような選手だったんですね。なので、あまりにも普段の練習がきつくてですね、日曜日ぐらい休まないと体が持たないということで、先生に教会に行くからということで休ませてもらってですね、で教会に行って本当にこう休んでいたわけなんですね。で、寝ていたわけなんです。で、そういう生活をしていたんですけど、で、そして高校卒業して、この大学からもオファーがあったみたいなんですけど、もう大学に行ったまであんな苦しいことをですね、したくないって言いますか、もうなんか、自分の限界みたいなのを感じたみたいですけど、もうバスケットはいいっていうことで、バスケットはやめて就職したんですね。それで、なんか組み取り屋さんかなんかもですね、すごく高級、いい給料もらえるですね、ところにこう就職したんですね。それで働き始めたんですけども、そしたらもう友達とですね、毎日こう飲み屋を大変なですね、毎日そういう生活が始まっていったわけなんです。で、ちょうどですね、その頃熊本にご両親が、ね、牧師として赴任してですね、熊本に行ったわけなんですね。なので、お姉さん、そのお母さんのお姉さん、おばさんの家にこう住ましてもらっていたので、だから親の目もないし、もう徹底してこう楽しく遊んでいたわけですね。それで、毎日飲めや歌えの生活をしていてですね、そしてまた彼は友達がいっぱいいるので、すごいたくさんの友達が集まってきてですね、毎日そういうどんちゃん騒ぎしてたんですね。でも、人がいなくなるとすごい寂しくてですね、虚しくなって、朝が一番嫌だったそうですね。今日も一日が始まる。で、もうそれ二日酔いでこう口の中がこうなんかこう、おかしいわけですね。で、それも嫌だし、そして何よりこう人が周りにいないのがすごい不安なんです。いつも誰か人が周りにいないとこう不安なんですね。で、そういう状況だったそうです。でも、とにかく、毎日毎日そうやってこうどんちゃん騒ぎしてたんですね。で、そしたら、ですからもう周りがうるさいもんですから、うるさいもんだから周りが怒っちゃって、そのおばさんとか周りの人たちが怒ってしまって、お母さんに言ってきたんですね。で、お母さんが怒ってですね、今度また光るっていうことでこう叱ったわけですね。でも、はい、分かりましたって言うんですけど、その後全く変わらないでですね、どんちゃんが続けていったわけなんですね。それでお酒飲みやったりですね。で、そういう生活をしている中で、お母さんがですね、こうその時祈ったんですね。神様から与えてくださった命をですね、こんな風にしてしまって申し訳ありませんって言ってですね、本当に神様にですね、申し訳ありませんって祈ったわけなんですね。そしたらですね、本当に悔やたれたときに、神様が何て言われたのかというと、言葉をしたんですね。この国を、 国をですね、変えることのできる神様が、あなたの息子をですね、光を変えることができないことがあるだろうかっていうふうに言われたそうなんですね。国を変えることができる神様が、私があなたの息子を変えることができないだろうかって言われたそうなんですね。いや、できるって言うんですね。言われたそうなんです。で、それで、お母さんはですね、すごい、平安が与えられて喜んで、そうだ、国を変えることができる神様が、私の光を変えることができることはできないことはないっていうふうにこう信じたんですね。で、喜んで信じて、それを受け取ってですね、神様に信頼しました。で、そしてですね、その後ですね、少し経って長瀬カリスの世界があったんですね。多分その頃は平和会館でやってたと思うんですけども、長瀬カリスの世界があって、熊本からご夫妻でですね、長崎に行きました。で、その時にご主人のエリサ・デニス牧師がですね、ある会場に来た時に、金髪のトレートヘアのですね、すごい人がいたので、見ろって言ってですね、シノジュシカ、いい教会だって、ああいう若者の教会に来れるんだぞって、見ろって言って奥さんに言ったそうなんですね。奥さん、お母さんもですね、あ、そうだねって言ってたそうなんですね。でもその人がですね、こう山が立ち上がってですね、自分たちの方に近づいてくるそうなんですね。それで怖くなってこう逃げてこう避けていったら、またこう追いかけてくるそうなんですね。びっくりしてですね、よく見たら光くんだったりですね、もう金髪でピアスとかいろいろ顔いっぱいくっつけててですね、もう自分の息子だと分からなかったわけなんですね。でそれほどこう姿形が変わってしまっていて、もう愕然としたそうなんです。それでお母さんはその時ですね、また神様すいませんって言うんですね、こう主に悔い改めたそうなんですね。そしたら神様はっきりとですね、その時に、いや、もう悔い改めなくていい、あの時悔い改めたから、もう悔い改めなくていい、それでもあなたは信じていなさいって言われたんですね。あなたは私が語ったことを信じていなさいっていうんですね、言われたそうです。それでお母さんは分かりましたということで、もう悔い改めるのはやめて信じたんですね。私の息子を主が変えてくださるっていうのを信じたんですね。で、姿がまあそういうからどうっていうことじゃないんですけど、今その光君の生活自体もそうやって荒れてた生活だったんですね。でもお母さんの時信じていたんですね。でその後ですね、周りに子供アメリカチームですね、今感謝と賛美リバイバルキャンプと言いますけども、周りに子供アメリカチームというのがあって、春に行くやつですね、アメリカチームがありまして、でお母さんは息子に光に祈っててですね、光に行きなさいって言ったそうなんですね。そしたら、お金くれたら行くって言ってですね、俺は行かんって言ってたそうなんですね。それで、もちろんパッと断られたそうなんですけど、でその後ですね、お母さんが幻を見たんですね。どんな幻ですかというと、大きな病院で光くんを車椅子に乗せて自分がこう押して歩いてる姿をですね、見たわけなんですね。それでその時、その幻を見た時にはっきりとですね、あ、